聖書朗読。本日の朗読箇所はコリント人への手紙第1、15章。コリント人への手紙第1、15章。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私の受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初穂であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、 国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで、万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし、万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか？もし死者は決してよみがえらないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか？またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか？兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの撒くものは死ななければ生かされません。あなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。来なさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、 朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が、主にあって無駄でないことを知っているのですから。
聖書朗読いかがでしたか？朗読はカーネル・テンダーでした。